本日の聖書の箇所を拝読させていただきたいと思います。今朝は使徒の働き1章の12節から26節、第3版新約聖書ですと227ページ、第2版ですと208ページになります。使徒行伝、使徒の働き1章12節から26節になります。それではお読みさせていただきます。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、フィリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヤの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中に立ってこう言った。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して預言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。ところがこの男は不正なことをしていた報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹綿が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語でアケルダマ、すなわち血の辞書と呼ばれるようになった。実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、またその職は他の人に取らせよ。ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。そこで彼らはバルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフとマッテヤとの二人を立てた。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるためにこの二人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッテヤに当たったので、彼は11人の人たちのに加えられた。本庁は、祈りの恵みと題して説教をいただきます。それではよろしくお願いします。
して始めたいと思います。お願いします。恵み深い愛する天のお父様、皆を賛美いたします。今日もあなたの御前にこのように集められ、あなたに礼拝を捧げることができる恵みをありがとうございます。また今あなたの尊い御言葉に聞くことができる恵みにも心から感謝をいたします。あなたの御言葉には力があります。また私たちの生き方を変えることができる、そのような尊い言葉を私たちは今聞きますから、どうぞその御言葉に従って生きることができるよう助けてください。語るこのものを清めて どうぞあなたが大いに用いてくださいますようお祈りをいたします。イエス様の御名で祈ります。アーメン。私たちは祈りというものにどれほどの期待をしているでしょうか。祈りが必ず聞かれること、祈りを通して主は道を開いてくださること、私たちの祈りによって主の働きがなされていくことを私たちは信じているでしょうか。私たちはどこか祈りを地味な働きのように考えたり、祈りをおろそかにしてしまっていることはないでしょうか。しかし祈りには偉大な力があります。祈りは神様が愛する私たちに与えてくださっている素晴らしい賜物です。私たちはこの素晴らしい祈りの賜物をどれほど感謝して用いているでしょうか。またその力を実感しているでしょうか。今日は特に14節の御言葉を中心に素晴らしい祈りの恵みについて見ていきたいと思います。本日の聖書箇所に入る前に少しこれまでの箇所を要約してお話ししますと、十字架で死なれ3日目によみがえられたイエス様は弟子たちに40日間現れてご自身が生きておられることを示されました。そしてこう命じられました。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そして次のような約束の言葉を残し天に挙げられました。それは聖霊が望むときあなた方は力を受けエルサレムから地の果てにまで私の証人となるという約束です。この8節に記されている御言葉が実現されていく様子を記しているのが使徒の働きと言えるでしょう。では残された弟子たちはどうしたでしょうか。彼らは11節にありますようにイエス様が見えなくなってもなお天を見上げて立っていました。おそらく呆然と立ち尽くすといった様子だったのではないでしょうか。イエス様から聖霊の約束と私の証人となるという約束の言葉はいただいていましたが、彼らは自分たちの弱さをよく知っていました。ですからこんな自分たちに何ができるのだろう、これからイエス様がいない中で一体どうしていったらよいのだろうと恐れと不安が入り混じったような気持ちだったのではないでしょうか。ここから本日の箇所に入りますが、そこで弟子たちがしたことというのはイエス様が命じられた通りまずはエルサレムに帰ることでした。そしてそこで彼らがしたことが14節に記されていますのでご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働き1章の14節をご一緒にお読みしましょう。3、はい。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。ここに記されていますこの人たちとは13節に記されているユダを除く11人の弟子たちです。弟子たちは婦人たちやイエスの兄弟たちと共に心を合わせ熱心に祈ったんですね。そしてその後彼らが前向きに宣教に備えていく様子が後半で記されています。今日まず一つ目に覚えたいことは、私たちはどうしたらよいかわからないとき 心細い時、不安な時も祈りという素晴らしい特権が与えられているということです。弟子たちはイエス様を天に見送った後、恐れと不安を感じつつも他の人々と集まって祈りに専念しました。そうしていく中で彼らは前向きに歩んでいくことができたのです。私たちも不安な時、どうしたらよいかわからない時、もちろん家族や友人に相談することもできます。しかしどんなに親しい家族や友人であったとしても完全ではありません。話を聞いてもらってその時は安心するかもしれませんが、本当の解決には至りません。またその人がいつまでも自分のそばにいてくれるとは限りません。またある時は話しても分かってもらえずがっかりするということもあるでしょう。しかし神様は全知全能のお方、私たちが生まれる前から私たちのことを知っていてくださり、今何が問題なのか、何に悩んでいるのか、私たちが口にする前から知っていてくださるお方です。そして永遠に存在し常に私たちのそばにいてくださる方、そして何より私たちのことを心から愛してくださるお方です。私たちの幸せを願い心配し最善の道に導いてくださるお方なのです。このお方に全てを打ち明けて祈ること以上に素晴らしい方法はありません。このお方に祈るとき、神様は神様の不思議な平安が私たちを包み込んでくれます。たとえ目の前の問題は解決していなかったとしても、また状況は何ら変わっていなかったとしてもです。なぜなら祈りを通して神様はご自身の愛に気づかせてくださり、このお方が私たちに悪いことをするはずがないと気づかせてくださるからです。神様は私たちが魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与えるお方ではありませんし、また卵をくださいというのにサソリを与えるはずがありません。愛する子供に必ず良いものを与えてくださる、この信頼を神様は祈りを通して与えてくださるのです。またたとえ祈りがすぐには答えられなかったとしても、全てをご支配しておられる主の御手の中で自分は生かされており、神のなさることは全て時にかなって美しいことを主は祈りを通じて気づかせてくださいます。お開きいただける方はお開きください。ピリピ人への手紙4章の6節の7節をご一緒にお読みしたいと思います。ピリピ人への手紙4章6節と7節をお読みしたいと思います。新約聖書のピリピ4章6節と7節です。それではお読みしましょう。3、はい。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。 そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。私たちはどうしたらよいかわからない状況の時も、すべてを神様に打ち明けて知っていただきましょう。そうするなら神様の平安が私たちを包み込んでくださり、前向きに歩んでいくことができるのです。私たちはどんな時にも祈りという特権が与えられていること、また祈りを通じて与えられる神様の平安に感謝したいと思います。今日二つ目に覚えたいことは、祈りを通じて神様は私たちに進むべき道を示してくださるということです。弟子たちは他の人々と共に祈りに専念する中で、15節以降にありますように使徒の補充を思いつきます。ユダがイエス様を裏切って自ら命を絶った後、本来は12人であるべきところを11人で弟子たちは活動していたからです。この使徒の補充は詩編で予言された言葉が成就するためであり、またこれからの宣教の働きのために大切なことでした。そしてマッテアンという人が使徒職を継ぐべく主によって選ばれました。この使徒を補充するという考え方は、これまでの弟子たちの様子から考えると、彼ら自身が思いついたのではなく、祈りの中で神様が導いてくださったのでしょう。そして使徒としてふさわしい人材を主が選んでくださったのです。私も祈る中でこれから進んでいくべき道が示されたり、次になすべきことを神様が教えてくださったりということを経験します。神様はほとんどの場合、あまり先のことまでは教えてくださらないのですが、方向性を示してくださったり、次の一歩をどう踏み出していけばよいかを教えてくださるお方です。しかし私たちはともすると神様に頼ることをせず、自分で何とかできる、あるいは何とかしなければならないと考えがちです。しかし私たちは自分で正しい道や最善の道を選び取っていくことができるでしょうか。そのような知恵は私たちにはありません。ですから私たちは神様に聞く必要があるのです。弟子たちもイエス様を天に見送った後、約束の聖霊が与えられるよう祈るとともに、自分たちはこれからどうしたらよいのか、自分たちに何ができるのかと、これからの導きを必死に祈ったのだと思います。私たちも主の前にへり下り、主導権を主に明け渡して祈る必要があります。私たちはある先生がこういう表現をされていたのですが、主に舵取りをお任せする必要があるのです。私たちはともすると船の舵を自分で取ろうとしますが、わきまえもない愚かな私たちが正しく舵を取ることなどできません。荒波に揉まれ遭難するのがオチです。しかし全知全能の神であられ、いつも私たちを最善に導いてくださる神様に舵を取っていただくなら、後悔という人生の旅は守られます。私たちは主にあって幸いな人生を歩むことができるのです。ですから私たちは神様に主導権をお委ねして祈りたいと思います。 そうするならきっと神様は祈りの中で私たちに進むべき道を示してくださるでしょう。今日3つ目に覚えたいことは、神様は私たちが心を合わせて祈る祈りを聞いてくださるということです。弟子たちは婦人たちやマリア、イエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に心を合わせて祈りました。すると先ほどもお話ししましたように、使徒の補充に導かれマッテアが選ばれました。2章に入りますと聖霊降臨の様子が記されていますが、この聖霊も弟子たちの熱心な祈りによって与えられました。日本でも戦後聖霊が著しく望むリバイバルと呼ばれる出来事が起こりましたが、このリバイバルも人々が集まって祈っているところで起こりました。さらに2章の後半には、人々が集まって使徒の教えを守り交わりをし祈っている中で初めての教会が誕生していた様子が記されています。心を合わせて祈る祈りには大きな力があります。正確に言えば、神様は私たちが心を合わせて祈る祈りを用いて大いなる御業を表してくださるということです。今までの宣教の歴史を見てきましても、主の素晴らしい働きに先立って必ず人々の心を合わせた真実な祈りがあるのです。マタイの福音書18章の19節と20節をお開きいただける方はお開きください。新約聖書マタイの福音書18章の19節と20節を、これも声を出して一緒にお読みしたいと思います。マタイの福音書18章19節と20節をお開きください。それではご一緒にお読みしましょう。3、はい。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。私たちが2人でも3人でも集まって祈るところに主は共にいてくださり、心を一つにして祈るならその祈りを叶えてくださると約束されています。私たちは個人の祈りとともに、この兄弟姉妹とともに心を合わせて祈る祈りを大切にしたいと思います。時に集まって祈るのは億劫に感じてしまったりするかもしれません。しかし宣教の働きは祈りなしには進んでいかないのです。ここで私が尊敬するスコットランドの説教者オズワルド・チェンバーズという方の言葉を、少し長いかもしれませんがご紹介したいと思います。祈りの時を変える黙想という本の中で彼はこのように述べています。クリスチャンのまずなすべき仕事は、誰の場合であっても祈ることです。単純明快です。ところがただ祈るだけでは足りないのではないかと私たちは思ってしまいます。神のために何か大切なことをしたい、神にとって大切な人間になりたいと思うのです。何かを建設したい、人々を動員したい、私の力を示したい、影響力を行使したい、そういったことに比べると 祈りはいかにも小さいことに思われるのです。ほとんど目にもつかない小さいことに思われてしまいます。けれどもイエスはそうは言われませんでした。イエスにとって祈りは全てでした。特権であり同時に義務でした。責任でありしかも権利でした。祈りを最後の手段と考える傾向が私たちにはあります。しかしイエスはそれを戦いの第一線に置くよう望まれました。他にどうすることもできないとき私たちは祈ります。しかしイエスによれば何をするよりも先にまず祈るべきなのです。このようにオズバルド・チェンバースは述べて祈りが何よりも大切であると語っています。私たちも主の御業がなされていくために祈ることを最優先にして心を合わせていきたいと思います。ここまで祈りを通じて神様が私たちに平安を与えてくださること、行くべき道を示してくださること、心合わせて祈る祈りに応えてくださることをお話ししてきました。しかしこれらの素晴らしい恵み、祈りという特権は実は無条件に私たちに与えられているのではありません。私たちが祈りという賜物をいただいている背後にはある方の犠牲があるのです。最後にこのことについてお話をして終わりたいと思います。私たちは今神様のことを天のお父様とお呼びして祈る特権に預からせていただいています。そして神様は祈りを通して私たちと親しく交わりを持ってくださいます。しかしこれは私たちが罪を持ったままの状態では決してできないことでした。なぜなら罪に汚れた私たちが清い神様に近づくことは許されなかったからです。しかしイエス様が私たちのために十字架にかかって身代わりの死を遂げてくださり、私たちの罪を清めてくださったゆえに、私たちは清い神様に近づくことができるようになりました。イエス様の十字架の贖いによって私たちの一切の罪は神様の前に許されたのです。そしてイエス様を信じる者は神の子供とされるというただ恵みのゆえに、私たちは神様のことをお父さんとお呼びして親しく交わることができるものとされました。イエス様が私たちと神様とをつなぐ架け橋となってくださったのです。ですから私たちは祈りの最後にイエス様によって祈りますというのです。祈りとはイエス様の十字架による贖いがなければ決して受けることのできない恵みです。私たちはイエス様によって与えられているこの素晴らしい特権に感謝したいと思います。そして大胆に神様の御元へ行って心の内を打ち明けて祈りたいと思います。父なる神様はその両手を広げていつも私たちのことを待っていてくださいます。私たちは不安な時、心細い時、どうしたらよいかわからなくなる時があります。しかしそのような時も本日の弟子たちのように熱心に祈りたいと思います。主は祈りを通してご自身の愛に基づく平安、また深いご計画に基づく平安を私たちに与えてくださいます。 また神様は祈りを通して弟子たちに進むべき道を示されました。同じように私たちにも神様は祈りを通じて一歩一歩道を示してくださいます。神様はいつも私たちの最善を考えて道を用意してくださるのです。最後に私たちが集まって祈る祈り、心を合わせて祈る祈りには大きな力があります。弟子たちの祈りに導かれて使徒の補充がなされ、また聖霊降臨という素晴らしい出来事が起こりました。さらには祈りと交わりを通して最初の教会が誕生しました。宣教の働きはいつも祈りに導かれて進んでいきます。神様の御心は私たちの祈りによって成し遂げられるのです。私たちは祈りたいと思います。宣教が進められていきますように、神様の御心がこの地でもなされていきますようにと心を合わせて祈ってまいりましょう。一言になります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなたの願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。天のお父様、あなたをお父様とお呼びして祈ることのできるこの素晴らしい特権を感謝いたします。そしてこの特権を私たちが受けることを可能にしてくださったイエス様の贖いの御業を心から感謝いたします。私たちはこの素晴らしい祈りの恵みをおろそかにしてしまうことがあります。軽んじてしまうことがあります。主をどうぞお許しください。神様は祈りを通じて私たちに平安を与え、行くべき道を示してくださいます。私たちがそのことを信じ期待して祈ることができるよう助けてください。またあなたは私たちが心を合わせて祈るなら、そのところに共にいてくださり、必ず祈りに応えてくださるという約束をありがとうございます。私たちが宣教の御業が進められていきますように、また御心が天で行われるように地でも行われますようにと心を合わせて祈ることができるよう助けてください。イエス様の愛するお名前によってお祈りをいたします。アーメン。